今の時代、さまざまなことに証明書、保証書、そういうものが求められる、あるいは保証人、そういうことを求められる、また求める、それが当たり前のようになっております。で、こういうことに私たちも慣れて、何事にもですね、確かさを求めることが、当然とそう思うのですけれども、それでは自分というものに確かさを求めることができるかといえば、これほど難しいこともまたないのであります。で、それは自分に限らず人というものほど不確かなものはなく、わからないものはないと私たちが率直に感じているからです。例えば私たちの健康とかですね、命のことを思ってみればよくわかります。お互いに明日のことはわからない身であります。現在のような感染症下にあっては、なおさらのことだと思います。そして何事においても自分を確かにしてくれるものを求めてやまない、それが私たちの姿であります。信仰においても自分の心や存在が確かになるように、そういう願いを持ってそれを目的とする、そういう信仰というものを持つようになる。で、これが世に多く見受けられることであります。何を信じるかということよりも、信心を持って自分を平安にする、確かにする、そこに重きを置くことの方が多いということです。ですから、あれもしこれもし、そういう形で確かさを増やそうとするわけです。で、今日の御言葉にはイエス様にしばしば敵対して、やがてイエス様を殺そうと図るようになるファリサイ派の人々が出てまいります。で、この人々も自他ともに認める熱心な信仰者でした。で、彼らは神の前に律法を厳格に守って自分の義を立てようとする、そういうあり方の信仰者たちです。自分が多くの律法を守ることによって神に認められる確かな存在となる、そのことを求め続けています。自分たちは他の人たちとは違う。神の前に確かな信仰者だ。そういうプライドがあるわけです。ところがそこにイエス様が現れまして、安息日にもかかわらず病人を癒す、また律法違反と思えるようなことを平気でやる、また彼らが罪人と呼んでいる人々、神から遠い存在と思っている人々と親しく交わりを持たれる、そして彼らに救いの福音を説いておられる。で、そういう様子を見てですね、驚きまた怒るわけです。いや、そればかりか、イエス様が自分たちの信仰や教えを偽善と言って批判される。もうそういうところに至っては、怒り、恨み、それをあらわにして、なんとかしてイエス様を陥れようとしてたびたび議論を仕掛けてくるのであります。で、ここでもイエス様を試そうとして、 天からの印を求めています。天からの印というのは、神の使わされた偉大な指導者、そういうものが神の権威を身に帯びているということを証しするもの、表すものです。ですからここではですね、ただ議論をしてどう思うかこう思うかということを聞いているわけじゃないんです。証明しろと、保証しろと、そういうことを言っているわけですね。イエス様が神の与える救い主だというのであれば、それを証明する印を見せろと言います。まあ、多分何らかの奇跡を起こして、そして自分たちを納得させろということでしょう。でもうこれはですね、初めから信じるという態度ではありません。立法を守っている自分たちの確かさという、そういう理屈で、イエス様の確かさを要求しているということです。で、これに対してイエス様は深く嘆かれて、はっきり言っておく。今の時代の者たちには決して印は与えられない。そう言われました。これはとても強い言い方です。すでにイエス様は彼らが印を求めているけれども、印を見たところでイエス様による救いというものに預かる信仰にはならない、そのままではその信仰に至らないということを見抜いておられます。なぜかというと、これまでもですね、彼らはイエス様が人々に教えられている福音を自分も聞いているわけですよ。イエス様が人々を癒されるその奇跡を自分も見ているんです。しかもそれらはですね、イザヤ書35章に書いてあるキリスト預言と重なる、そのことも知っているはずなんです。それでも彼らは心を開かない。本当の救いというのは、主イエスの十字架の贖いによってのみ成就されることです。同じイザヤ書の53章、8節から10節のところに予言されている通りですね。これは皆さんもよくご存知でしょう。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の地から断たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと死は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。考えてみますと、神様がおられるのだということを知っていても、その神が私たちを裁き滅ぼす神であるのなら、救いの信仰というものは生まれません。裁かれないように必死に神様の前に自分の義を立てよう、立法を守って自分の確かさを得よう、そういうあり方になるでしょう。 しかし神様がイエス・キリストの十字架によって私たちの罪を贖い、許し、私たちをご自分との交わりの中で祝福してくださる、誠の命に生かしてくださる。で、それだからこそ救いの信仰というのはキリストを信じる信仰として私たちに与えられるわけです。ただ印というものを求めてもそれは本当の信仰を見出すことにはつながりません。マタイによる福音書とかルカによる福音書を見ますとイエス様が数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかった、そのことをですね叱っておられるところがあります。これマタイの11章とかルカの10章ですね。コラジンとかベトサイダっていう町が叱られてるんですね。その町々でイエス様がまさに印となることを行われても人々は信じなかったんです。皆さんどう思います？皆さんが伝道なさるときにですね、例えばこの静岡の町にイエス様が来てくださって福音を語ってくださって奇跡を行ってくださったら誰でも信じるのではないか。で、大きなですね、伝道の成果があるんじゃないかというふうに思いますでしょう。それはなんと素晴らしいことかと思いますけれども、そうはならない。そうイエス様ご自身がおっしゃってるんです。実際にイエス様が述べ伝え、そして奇跡を行ったコラジン、ベトサイダ。本当にイエス様を信じる信仰に至りませんでした。印を見たからといって人々は本当の信仰に至るのではありません。信仰は神様の私に対するその御心を受け取らせてくださる聖霊の御業です。自分の確かさというものに立っていてこれを受け取るということができないんです。ですからイエス様はですねここを読みますとね、もうそのファリサイ派の人たちを相手にしないでそのままにして船に乗って去っていかれたと書いてあります。そして船の上で弟子たちにファリサイ派の人々やヘロデ島の人々のパンダネに気をつけるようにとそう言われました。つまり彼らの信仰の在り方を警戒しなさいと言われたわけです。まあ、でも読みますとですね、まあ、ちぐはぐだなと思いますでしょ。弟子たちは分からなくて、まあ、的外れなことを言い出します。イエス様は彼らの言った言葉を捉えて5000人の給食、4000人の給食を思い出させて信仰的な鈍さというものを指摘されます。唯一の命のパンである主イエスが自分たちと共にそこにおられる、その確かさ豊かさに自分たちは今預かっている。神様はイエス・キリストを私たちに与えて親しい交わりと愛を持って私たちを養っていてくださる。 神と共に生きる者としていてくださる、そのことを受け取るべきでありました。私たちが確かになるのではなくて、確かな神の救いを受け取って、主イエスを信じる者となって、神の確かさに生き続ける。それが私たちに求められていることです。私たちは確かに不確かな時代を生きています。変な話ですね。確かに不確かな時代を生きている。確かな自分を抱えて歩んでいます。その私たちが確かな主イエスを信じることによって希望に導かれていくんです。それが私たちに与えられている神の恵みです。信仰とは弱い私たちを見つめることではありません。ましてその弱さを確かさに変えようとすることに集中することでもありません。確かな神の恵みを見つめてそこに生きることであります。お祈りをいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちは本当に自らも、そして教会もあなたの前にあって懺悔することを多く、また弱い存在であるということを知らされております。その私たちがなお自分に信頼をして生きる道を求めるのでなく、私たちを愛し生かしてくださるそのあなたの確かさに信頼をし、そして生きることを今再び教えられております。どうぞ私たち一人一人が与えられた賜物であるその信仰においてあなたの恵みを受け取っていくことができますように、そして私たちを通してあなたの確かな栄光がこの教会にあふれますようにどうぞ導いてください。教会の歩みが、その枝枝の歩みが聖霊の力によって満たされて、そしてこの地に大きな御業を成していくことが許されますように心からお願いをいたします。新型感染症下の中にありまして、ここに集うことができない兄弟姉妹がございますけれども、どうぞ主にあって一つにしてくださり、そして教会の歩みに皆で歩み出すことができますように心からお願いをいたします。一週間のすべてのことをお委ねいたします。どうぞこれを導いてください。感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。